皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡県社会保険労務士会会長の白鳥武さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、静岡県社会保険労務士会会長の白鳥武さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。白鳥武さんは昭和20年のお生まれで、静岡市清水区のご出身です。上智大学経済学部をご卒業後、外資系製薬会社で勤務されました。その後、企業の社会保険の手続きや人事、労務管理の相談業務を行う社会保険労務士事務所を開業。現在、静岡県社会保険労務士会会長として多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。白鳥さん、おはようございます。
あ、おはようございます。
忙しいところを言っていただきましてありがとうございます。
あ、いえ、今日はお招きいただきましてありがとうございます。
最初からおかしなことをお聞きするんですけど、はい、白鳥武さんとおっしゃる。
はい、そうです。
建築の建というので武。
はい。
なんか武雄とか建とか呼びたくなるような感じですね。
はい。私の名前はですね、あと私の叔父がつけた。と言いまして、まあ、歴史が好きな人がいまして、大和たけるの御事のたけるから取っているそうです。建築の建は、古事記で、で、たけるということだそうです。
なるほどね。はい、いきなり会話に入ると、あ、これでたけるって読むんですかってこう聞かれること多いんじゃないですか。
今まで、60年近く生きてきましたけど、私の名前をタケルと呼んだ方は今まで一人しかいません。皆さんケンとかね、タケシとか、なんかタテルとか、なんかそういうふうに呼びますね。
そう
ですね。
はい、まあ、そういう意味じゃ話題性があって、いいのかどうかよくわかりませんけど、面白いじゃないですかね。はい、まあ、昭和20年の7月の生まれということで、はい、まあ、戦後派の、
はい、
まあ、段階の、
そうですね、戦中でとは言ってますけど、8月15日があ
、そうか、だから、まあ、戦中最後のところですね、
はい、そうですね、
そうですね、はい、で、清水市、前の清水市、現在の静岡市清水区の出身だ、はい、ということですけれども、はい、子供さんの頃は
体が弱くてですね、熱ばっかり出して、母親に病院というか医者に連れて行かれて、苦い薬を飲んでたっていう記憶はありますけどね。
でも今拝見するとね、非常にがっちりしてるし、はい、まあ、スポーツマンタイプみたいな感じですけど、はい、まあ、その後なんかスポーツをやりになって、
まあ、高校時代からサッカーを始めまして、から大学とから一般に卒業してからもちょっとやって、まあ、今でも時々です、まあ、もう体はついてきませんけれど、まあ、サッカーをやってきたっていうことですね。
で、小中学校校は地元、
はい、小学校は清水の清水小学校で、中学は静岡の宮前町にある東海中学、
あ
で、高校は、清水の東に行かせてもらいました。
清水東高等学校から上智大学の経済学部ということで、はいはい、大学の頃はさっきサッカーも若干おやりになったんですけど、はいはい、どんな学生時代だったんですか。
ああ、まあ、それ以外に何もやってないっていうような感じで、勉強はほとんどやらないし、まあ、外国人が経営したカトリックの学校だったもんですから、ね、まあ、目新しいっていうか、うん、そういうような感覚はありましたけど、何せ田舎から都会に出ていったもんですから、なかなか都会の生活に馴染めなくて、いろいろ苦労しましたけど。
でも、 女子大学出身の方って結構静岡に大勢いるんですよね。
ああ
私の知り合いでも何人かおりましてね、はい、四谷のところへ行くとあのテニスコートがありましたね。
はい、
まあ、これが上智大学かっていうふうに私は思いましたけれども、はい、で大学を卒業されて、まあ、就職ということになるんでしょうけれども、はい、外資系の製薬会社かなんかに入られたということで、はい、どういう
あのドイツの製薬会社なんですけど、まあ、そこで、病院にいろいろ薬を卸してる会社、その要するにいろんな病院を回ってこういう薬がありますよ、新薬なんかの、宣伝なんかをしてました。ただ、まあ、外人が主の会社なもんですから、その外国語ですね、英語とかドイツ語とかそういうのができないとなかなか、あの上に上がれないかな、これじゃあしょうがないなというところはありましたけど、でもその頃は給料は良かったです。
あ、そうですよね、
あの、まあ、今の桁違いですけどね、
うん、
で週休2日もあったですね。今は週休2日は当たり前なんですけど、
昔はそんなことありませんでしたよね。
当時はもう本当日曜日だけ、
うん、
まあ、もう私が入った年にはもう週休2日だった。いや、これはいいなと
、まあ、その勤務場所としては非常に恵まれてたということでは、はい、あるんでしょう ね、
そうですね。
ただまあ将来のことを考えるとね、
はい、
あのまあ、それで満足していいのかっていうふうなお気持ちが分かれたと思うんですけれども、で、ね、はい、で結局その上智大学卒業してその外資系の製薬会社に入られて何年間おられたんですか。
5年ちょっとぐらいだと思うんですよね。
でその間に自分でなんか新しい仕事を見つけてみようと思ったんですか。
そうですね、まあ、いろんな病気の方なんかをこう接していてですね、うん、その時に健康保険とかそういうことをこう覚えまして、労災保険を要するに高い薬をどうやって安く、うん、投与するかっていうようなことで そこら辺で覚えまして、こういう仕事があるのかなということで、まあ、これだったらできそうかなというような軽い気持ちで飛び込んじゃったんですよね。
そうするとその外資系の企業にいたこと自体は全く無駄にならなくて、それが一つのベースになったということなんでしょうか。
ああ、そうやって言われると非常に心強いですね、うん、人生間違いなかったと、
まあ、ですね、うまく人生をねこう、はい、転換していったといいますかね、スピンアウトしていったっていうふうな感じがするんですけれども、しかし正直言って社会保険労務士っていうのは私もあんまりよく知らないんですけれども、はい、非常に試験が厳しいんだそうですね。
ただその弁護士とか公認会計士のように非常に高度な難しさじゃなくてですね、やっぱ慣れない難しさっていうのはあると思うんですよね、うん、一般の人が ですから、まあ、そう簡単ではないんですけど、そこそこ難しいということじゃないですかね、
うん、で資格を取ってすぐにそれで食べていけるってもんじゃないでしょう。
ああ、全然食べられないですね、まあ、資格を取って、すぐ結婚しちゃいましたけれど、まあ、うちの女房には非常にこう苦労をかけました。
あ、
そんなこと言ったことないです
感謝してるん
ですね、まあ、そっとですけどね
でもね、まあ、そういうふうにね、内助の功っていうかね、支えてくださったもんですから、今のね白鳥さんがあるんだろうというふうに思うんですけどもね、多分居心地がいいと思うんですよね、外資系の企業なんていうのは ね、給料もいいし、はい、それをスピンアウトして自分で、はい、まあ、裸一貫でやってみようというには相当な度胸だりですね、はい、それを支えてくれる人がなければやってられませんよね、
はいはい、まあ、負けず嫌いっていうのは確かにあったと思うんですけど、から、まあ、周りから私の兄弟はみんなサラリーマンですから反対されましたけど、まあ、やる以上は何とかしなきゃという意地もありましたんで、まあ、そこら辺で。ただその時代が流れていく間にですね、私たちの業界もこういろんなニーズが出てきてですね、少しずつこう認知されてきたんですよね。ですのでこうなんですか、やる 場面っていうのが増えてきたもんですから、やってある面ではやってよかったなというところはありますね。
爽やか談話室は静岡県社会保険労務士会会長の白鳥健さんをお招きしております。
白鳥さん、気楽に私社会保険労務士とか社労士とかいうふうに申し上げて、はい、国家資格がどうのこうのなんて言いましたけれども、はい、もうちょっと具体的にですね、
はい、
意外に我々一般の人って 名前は知ってるけれども、はい、何やるんだろうかっていう人が結構多いんじゃなかろうかと思いますんで、はい、あのポイントをですね、はい、ご説明いただけるとありがたいんですけれども、
は
い、
あのまあ、具体的にはですね、まず第一にですね、名前が社会保険労務士と言いますので、企業のですね、その社会保険、福利厚生のですね、社会保険、まあ、健康保険、厚生年金、今年金が話題になってますけど、年金、それから、労働保険と言いまして、あの労災事故の場合の時の労災保険、それからあの派遣で問題でありますけど失業対策の失業保険、まあ、そういうような手続きですね、まあ、会社に入ると、そういう手続きをしなきゃいけないんですけど、中小零細企業ですとあのなかなかそこまで手が回らないということがあるものですから、そこら辺のお手伝いをすることがまず第一にありますね。でその中でですね、まあ、一番大事な給料を賃金もらえますけど、それがちゃんと計算されないといけない、あのおかしなことになります。そういう計算事務とかで期日までちゃんと支払ってあげると、そういうようなところですね。それとか、あとこういろんな、トラブルとか、困ったこととか相談事とかっていうのがかなりいろんな分野であるんですけど、まあ、そういうようなその相談に乗ったりですね、まあ、いろんな運営上のですね、ルールを決めたり、まあ、具体的に言いますと就業規則というものが、会社にありますけど、はい、それも会社ごとに合ったものにしていくと、一般的にこれだけがあればいいよということじゃなくて、その会社に合った特徴のあった、規則にしていく、ルールにしていくというようなお手伝いですね。それとか、最近問題になっているそのいろんな事件とかトラブルを起こした時の、その処理をどうしたらいいかっていうのがいろいろありますので、うん、まあ、そこら辺で、何らかのアドバイスをするとか、そういうような仕事を主にやっております。
なるほど、はい。まあ、最近では特にその上雇用の問題とかですね、はい、まあ、パートタイムの問題だとか、はいはい、あるいはあの退職の問題とか、はい、いろいろありますよね。そういうのも全部ひっくるめて、はい、やっぱり守備範囲の中に入ってる、はい、
結果的にそういう処理をするっていうことはあるんですけれど、もっと私たちで大切な仕事っていうのはそれにならないようにするっていうことをしないといけないんですよね、うん、だからある面では結果が出ちゃったものに対してはもう結論的には一つか二つしかないんですけど、それが起こらないようにするとか、問題が起こらないな、みんな仲良く暮らしていけるとか、はい、そういうふうにするにはどうしたらいいかっていうのを心がけているということになると思いますけどね。
なるほどね、どちらかというと事前にそういうふうにトラブルとかまだまだその雇用問題とか、あるいは事件事故とかそういうものが起こる以前にそれを予防するような形でのアドバイスなり相談なり、あるいは体制作りをその進言するとか、そういうふうなこと、基本的にはあれですか、やっぱり個別企業と その、まあ、顧問契約みたいな形が多いんですか。
はい、まあ、ほとんどがそうです。まあ、我々の生きていく道はそういうようなお客さんを顧問先を得るということになると思うんですけど、まあ、先ほども言いましたようにこういろんなニーズ、働く人からのニーズっていうのもいろいろあるもんですから、その顧問契約に関わらずですね、まあ、いろんな細かい相談、
個別相談みたいな
もやってますし、まあ、我々の会ではその無料相談といいまして、はい、定期的にいろんな相談会というのを開いてですね、いろんな人がこう相談しやすいような、まあ、いや広い意味でこう社会貢献というものをして、まあ、認知を高めていこうというような活動もしています。ですから顧問に限らずですね、はい、我々の会に声をかけていただければですね、何らかのお手伝いはできるんじゃないかと思います。
なるほど。
まあ、最近はそのやっぱ景気が悪いもんですから、その休業するとかちょっと休んでみるとか、する、まあ、その期間を利用して研修をするとかっていうことをいろいろ国の施策でやってますけど、 まあ、そういうお手伝いですね、まあ、あのどういうスケジュールでどういう手続きを踏んだらいいかというような、ことも、まあ、やっております。
しかし確かに多義多様にわたってますよね、
はい、
それからまた社会が、まあ、進化って言いますか、
はい、
その進むにつれて、ますます複雑になってくるわけでしょ、それをどうやって整理していくかっていうのは、ものすごく対応していくかっていうのは難しいですね、いや私が想像してた以上にたくさんいろんな問題があるんですね。
そうですね、特に最近はこうテレビラジオそういうので新聞何度でも、取り上げられますからね。ですからその一般の人の関心も高くなっているんじゃないですかね。
なるほどね、まあ、知らないことが随分たくさんあって少し私も個人的に勉強しなきゃいけないなっていうふうに思いますけれども。
FM ハイ爽やかな話室、静岡県社会保険労務士会会長の白鳥健さんにお話を伺っています。
白鳥さん、あの、はい、最近の日本経済ね、
はい、
あの失われた10年とか15年とかいろいろ言われてまして、
はい、
ますますもって雇用関係とか労務関係がね、はい、大変になってきた。そういう中で不況との関係っていうのはやっぱり非常に影響っていうのはあるんですか、仕事の上で。
やはり働く人の手続きというのはもう大部分の手続きであるもんですから、不況になりますと人員整理とか解雇とか、要するに時間短縮とか給料の切り下げとかいろいろなことがこう対策として行われますけど、まあ、それに対してですね、まあ、法的な 面で、できるかできないかとか、やむを得なかったらじゃあ、やった場合どういう救済措置があるかとか、まあ、そういうのをこう全般的に事前に知らせて、その事後の、働く人たちが困らないようにというようなことで、仕事は、やっぱ不況になればなるほど増えるということはあります。
なるほどね、はい、確かにそうでしょうね、ちょっと考えても、例えば静岡県でも外国人の問題とか、
はい、
派遣の問題とかね、いろいろありますね、
はい、
そういうのも全部守備範囲の中入って、
はい、まあ、派遣の問題はまたちょっと違うかもしれませんけれど、やっぱ不況になるとその派遣の人たちは切られやすいという面は大いにありますよね、うん、まあ、そうしますと どういう救済措置があるかというのはこうやっぱりいろいろ提案してあげないと、まあ、会社も困りますし、働く人も困るんじゃないかなと思います。
なるほどね、いろいろその隣接法律職種っていう弁護士さんとか公認会計士さんとかね、
はいはい、
行政書士とか司法書士とかいろいろいますけど、
はいはい、
まあ、それぞれ法律が違うし全部その仕事の内容は分担してるけど、はい、若干こうオーバーラップしてるような部分もあるんでしょうかね、
若干どころですかね。最近はやっぱそういう方とですね、こうなんですか、ネットワークっていうんですかね、一緒にやっていくという機会をたくさん設けないとですね、
あ、なるほど、
やっぱスムーズっていうか、うまく回転しないというのがありますので、はい、まあ、我々このいろんな分野ですね、その暮らしの相談とかっていうことでですね、その一緒になってイベント相談会こういうものをやることになってます。
あ、そうですか、はい、なんかちょっと考えると競合相手みたいだけど、そうじゃなくて実質的にはもう少し連携を密にして、はい、うまく効率的に処理していこうと、はい、いう対応していこうということなんでしょうか。
そうですね、
はい、で白鳥さんの場合は、はい、静岡県のね、
はい、
社会保険労務士の会長さんをやっておられるということで、はい、現在静岡県では、まあ、これは開業する場合には必ずクローズドシステムというか登録しなきゃいけないんですか。
はい、そうですね。
あ、そうですか。
登録制が捉えてます。
あ、はい、で現在何人ぐらい置いてるんだろう。
今静岡で約800名ぐらい、800ちょっとが登録をしています。
なんかもうちょっと多くても多いかなと思いますよね。
試験を受けて合格して、要するに資格を持っているという人はもうちょっといると思うんですけ ど、はい、実際社会保険労務士として業務ができるというのは登録をしないといけないものですから。
なるほど。
登録をしているのが800名ちょっとぐらい。
なるほどね、
でその中には企業の中でですね、その企業の中で労務士と資格という形の方が約250名ぐらいいますね。
あ、企業内の。
はい、そうですね。 はい、であそれ以外の人が大体独立開業しているという形になってます、ま
あ、それにしてもね800人からの会員をね統率していくっていうのは、まあ、正直言ってその地域の状況、雇用状況とかいろんな企業の景気の状況でいろいろあるでしょ、はい、800人を統率するってなかなか大変じゃないですか
もう どうなっちゃうんだろうというぐらい、まあ、あの静岡県は東から西まで結構長い県ですので、また昔から言うじゃないですか、あの地域によって東と西と中部はこう 人柄が違うと、
県が3つあります
から、ね、3つあるというようなこと言われて、確かに、やっていろいろ話を聞くと、こっちの言ってる人とこっちの東の言ってる人と西の人っていう面は確かにあるんですね。
なるほど、
そこら辺はこうやっぱ皆さんの話をよく聞かないといけないでしょうけど、
でもまとめ役っていうのはね、やっぱりあんまり独断偏見でもいけないし、はいはい、そのまあ、ある程度会長としてはそのバランスを取っていかないといけないです、はい、またそれを支えてくださるね、はい、各部会長さんとかね、はい、副会長さんとかいろいろおいでになるわけでしょうからね、はいはい、そういう人たちと相談しながら運営していくんでしょうけれども、はい、正直言って言い方いいかどうか分かりませんけど、一匹狼の集まりって言いますかね、
そうなんですね、
まあ、こういう表現はあんまり適当でないかもしれません、は
い、いやまさにその通りでして、あの、まあ、小さな会社の組織を考えてみますと、自分のオーナーの意向っていうのが非常に反映されやすいです。まあ、我々の会は今言われたようにこう一匹狼の集まりですので、まあそこら辺はいろんな意見を聞かないと、こう方向性っていうのがこう定まらないということはあります。
まあそれにしても、あの、まあ社会的にね相当認知されてるし、はい、私どももその社会保険労務士っていうのはよく少しずつ分かってきたつもりですし、はい、まあ、こういう分野で働いてるなってことは分かるんですけれども、はいはい、それに対してこう労働相談とかですね、はい、セミナーとかそういうものもなんか親になってるっていうふうに聞いたので、はい、その辺をちょっとご説明いただけませんでしょうか。
今我々の会でやってるのはですね、2つの相談がありまして、1つは総合労働相談といいまして、まあ、今までお話してきたようなそのいろんな職場内での困ったこととか、これからどうしたらいいようなというようなことですね、まあ、法律的なものも含めて、毎月行ってます。それともう一つは今、社会的に問題になっている年金関係ですね、はい、年金関係の相談も行っております。で、まあ、これ定期的に行ってますので、まあ、我々の会に電話なり、ホームページもありますので、見ていただければ、いつどこでという形のものが、分かる仕組みになってますので、まあ、なんか困ったこと、労働関係、で困ったこと、年金関係で困ったこと、知りたいことというのがありましたら、ぜひアクセスなりに電話でもいただければ、何らかの返事ができると思います。
その問い合わせ先っていうのは社会保険労務士会そのものへ電話をかけてもいいし、行ってもいいわけですね。
大丈夫ですね。
労務士会っていうのはどこにあるんですか、はい、場所は。
静岡のですね、葵区の東高城という町にあります。今、高城公園とか木星会館とかあるんですが、そのそばです。
あ、そうです、木星会館のそば、はい、そうです、はい、割と便利のいいところにありますね、はいはい、まあ、それでそれインターネットでもアクセスできるわけですか。
はい、ホームページ、社会保険労務士会と、
ワード検索で
やれば出てくると思います。
あ、そうですか、はい、でなんか拝見するとですね、はい、非常に無料相談というのは非常に多いんですけれども、はい、まあ、それだけ、まあ、周知というか認知をですね、はい、図っているということで、はい、いろいろご努力されているなというふうに思うんですけど、はい、これは誰が行ってもいいわけですね。
あ、構いません。
あ、そうですか、
はい、まあ、近いうちには12月8日に、はい、企業の人材確保術という形で、いろいろ助成金とか、それこそ先ほど話した派遣から、正社員に、採用した場合の助成金が出ますよというようなことで、セミナーを行いますので、
確か何年間か1年か2年間こう、はいはい、で政府から助成金が出るという、はいはい、制度ですね。
そういうことですね。
それ使ってるところ結構あるようですね、は
い、これからやっぱこういう時代ですから、何らかの、そういうことを利用してですね、経営されていくのがいいんじゃないかなと 思います。
そうですね、まあ、論問題とか社会保険の問題でお困りの方とかですね、疑問のある方、ぜひアクセスね、連絡を取っていただければ、
ぜひお願いします、ね。はい、
最近ね、若い人たち、はい、まあ、こういうと若いローマの時代から最近の若い人たちっていう言葉あるんだそうですけれども、なんか特別に感じることあります？まあ、いろんな事件とか事故とかいろいろありますよね、物の考え方とか。
まあ、私何年か 3,4 年前からですね、ニートの子をですね、なんとか就労に結びつけようという形で NPO の中で活動をしてるんですけど。
あ、 NPO もやりになって
、はい、
あ、そうなんですか。
一員としてですね、まあ、就労支援ネットワークっていうのでやってるんですけど、はい、まあ、そこに要するに引きこもりの子とかニートの子どもとかっていうのは結構多いんですよね。で、その子たちもやっぱ働きたいけれど働けないっていうようなところがあるもんですから、その子たちをなんとかしてあげたいなということで、まあ、あげたいっていうとこう、うん、あれ偉そうに聞こえますけど、まあ、自分の子供も含めてですね、やっぱ若い人たちがこう世の中でこう生きていくのにこう下手くそなんですよね。
自分の居場所とか働き場所とかね、そういうのをうまく見つけられない。
そういうことですね。
これは家庭だけの問題じゃなくて社会全体の問題でもあるんですよね。
そうですね。まあ、そこら辺をこう、まあ、近所の大人が少しでも手を出してやれば、それをきっかけにこう子供っていうのは変わりますからね。180度変わっちゃうってこともありますので、まあ、そういう子を何度か見てきているものですから、まあ、いいなと思いますね。まあ、これからはやっぱ若い子がいろんな分野で活躍していかないといけないと思うんですけど。
そうですね。少子化になるなるほど ね、やっぱり日本の将来を支えてくれる若者をね、しっかり生きてもらわなきゃいけないということなんでしょうか。
もったいないですよね。
そうですよね。最後になんか注文って言いますかね、こんな放送であったらいいんじゃないかっていう期待とかそういうものがあったら一言いただけますか。
まあ、一つはその今防災関係っていうのは非常に重要だと思いますので、我々の会でも防災の組織、災害対策の組織を立ち上げていますので、まあ、そこら辺をどう広めていくか、まあ、それこそ西東と範囲が広いもんですから、もしもの時にどういう連絡をもうするかというのがあるもんですから、まあ、思いつきで申し訳ないですけど、こういうような機会を通じてですね、利用の方法があるかどうか、うん、検討してみたいなと思いますし、
そうですね、
またそれ以外にはですね、やっぱ我々の仕事、いろんな人が経営者の方から労働者の方、いろんな特徴を持った人がいます。だからその人たちをですね、引っ張り出すことはいくらでもできますので、まあ、もしできればこういう場を借りてですね、そういう特徴のある人たちの話を聞いて、まあ、それをまた市民の方にですね、還元していくというような場を、はい、提案できればなと思いますけど、
今日忙しいところありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます。
今朝の爽やか談話室は静岡県社会保険労務士会会長の白鳥健さんをお迎えしてお話を伺いました。白鳥さん、どうもありがとうございました。
いえ、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。